お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二テモテへの手紙3章5節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二テモテ三章の学びをしていますが、五節から十六節。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。見えるところは経験であっても、その実を否定するものとありますが、このような人たちは宗教の儀式は行いますが、命と現実に欠けています。こういう人々を避けなさいと書かれていますが、もしあなたが死んだ冷たいリベラル主義の教会にいて、あなた自身は本当の信者だとしたら、神様の御言葉がそのようなことを避けなさいと言っているのに、あなたはそこで一体何をしているのでしょうか。そのような教会に行く代わりに、誠実に神様の御言葉を伝えている牧師やクリスチャンを支援して、彼らと一緒に立ち上がってはいかがでしょうか。3章の6節から7節。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、様々な情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。愚かな女たちとありますが、愚かなのは女性に限らず男性にも当てはまります。何年も聖書カンファレンスに出席しているのに、神様の御言葉についての知識がクリスチャンとして出発した初めの時と何も変わってない人たちがいます。彼らは決して成熟しません。彼らの人生は根本から変えられてはいないのです。今日もしあなたがそのカテゴリーに入っていることに気づいたなら、ひざまずいて神様の許しを祈り求めてください。第二テモテ三章の八節。またこういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。ヤンネとヤンブレは明らかにモーセが奇跡を行ってエジプトに災害が来始めた時にパロに呼び出された二人の魔術師たちの名前です。もしパウロが私たちに示していなかったら、私たちはこの魔術師たちの名前を決して知ることはなかったと思います。もちろんこのことは、パウロはどこでこの名前を手に入れたのだろうということについての大きな憶測の扉を開くことになります。神様の御霊によって彼に名前が明らかにされたというのが単純な答えです。私は特別な名前がこの出来事の記事に何らかの情報を付け加えるとは思いません。でもパウロが彼らの名前を知っていたということ、そして魔術師たちは確かにモーセに逆らった現実の人物たちであったということを確かに明らかにしています。出エジプト記の7章で彼らのことについて読むことができます。出エジプト記の中の記事は、サタンには力があること、それも超自然の力があること、またサタンはなかなかの卑劣な模倣者であることを明らかにしています。サタンは神様がされることを真似するだけなのです。 ヤンネとヤンブレはサタンの力によって奇跡を行うことができました。しかしモーセは神様の力によって奇跡を行いました。だからここで彼らについての言及がされているのだと私は思っています。私たちの時代にもサタンが神様の力を真似することができるということを理解する必要がありますとマギー博士は述べています。ヨハネは第一ヨハネの手紙4章の1節で私たちに霊を正しく見分けるように警告しています。第一ヨハネ4章の1節。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。サタンは神様の力を真似することができます。私たちの時代、多くの場所で現れている力が本当はサタンから出ているのに、神様から来ていると誤解されているのではないでしょうか。またここには、彼らは知性の腐った信仰の失格者ですと書かれていますが、パウロは彼の時代の人々はヤンネとヤンブレがそうであったように、邪悪なあるいは堕落した心を持っていると言っているのです。また信仰の失格者ですとは、彼らが信仰を捨て去って完全に拒否したという意味です。マギー博士はアメリカで実際に起きたことを次のように述べています。ここ数年間の間に、この典型的な実例がありました。ここ西海岸に英国国教会派の監督がいました。彼は明らかに素晴らしい能力を持った人物でしたが、彼と彼の家族は心霊術を探求していました。私が知っている限り、この人は聖書の偉大な真理を拒否し、神様の御言葉の偉大な真理の一部を論破しようとしてパレスチナに出かけたのです。しかし彼はその中の一つも論破することはなく、かえってそれらが真理であることを証明することになりました。彼はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らった知性の腐った信仰の失格者なのです。その後この監督は、荒野においてこのことを証明しながら不自然な死に方をしました。彼は神様の御言葉を信じるとある時点で告白したのに、神様に見捨てられたものになってしまいました。彼はまさに聖書が言っているようになった注目に値する実例であるという以外はどんな説明も当てはまらないと思います。彼は信仰を捨てた信仰の失格者なのです。第二テモテ三章の九節。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきりわかるからです。あの英国国教会派の監督の経験は、クリスチャンにとっての大きな警告にならなければなりません。あなたがやりたいなら、道楽半分に心霊術を行うこともできますが、でもそれは危険なものをおもちゃにしていることです。今日私たちに関しての悪魔的な力が現れています。超自然をすべて否定した私たちのひどく物質的な世代が超自然の現実を発見しているのは異常なことです。ただしもちろんそのほとんどは悪魔的です。第二テモテ三章の十節。しかしあなたは私の教え、行動、 計画、信仰、寛容、愛、忍耐に。テモテはパウロが具体的にどのような信仰生活を送っていたのか、その詳細をよく知っていました。パウロは神様のご計画に沿って生き、霊的な実を結び、神様の栄光を表した人物でした。私たちの人生もそうあるべきです。第二テモテ三章の十一節。またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。テモテはパウロが宣教旅行において耐えてきた様々な困難や苦しみを知っていました。ピシデアのアンテオケ、イコニオム、そしてルステラは、みんなガリラヤ地方にあり、パウロが第一、第二、第三の宣教旅行で訪れた場所でした。ルステラにいた時、彼は石打ちにされました。私は彼は確かに死んで、神様が彼を死から蘇らされたのだと思います。彼は神様が自分のために介入してくださったのだと言いました。ですからここには、主は一切のことから私を救い出してくださいましたと書かれています。テモテはこれらのことを知っていました。なぜなら、彼と彼の家族はこの地域の出身だったからですと、マギー博士は述べています。第二テモテ三章の十二節。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はアメリカでクリスチャンであるということが何らかの犠牲を伴うという時代に入りつつあると信じています。防衛庁長官になるずっと前にメルヴィン・レアードはサンフランシスコで開かれた共和党大会において声明を発表しました。私はその声明を促した状況は知りませんが、彼は次のように言ったのです。この世ではクリスチャンであるということがますます人気のないことになってきている。まもなくクリスチャンであることが危険なことになるかもしれない。残念ながら私たちはこの声明の正確さを現実のものとして見ています。本物のキリスト教、本物のクリスチャンはアメリカではとても不人気になってきています。私は今日、報道機関には自由がないと叫んだところで心を動かされることはありません。同情心過多の報道機関は力を尽くしてこのテーマを訴えてきました。でも彼らは本物のキリスト教は報道機関によって窒息させられてきたという事実について何か言ったことがあったでしょうか。あなたが一番最近、聖書的な立場について何か同情的なものを読んだのはいつだったでしょうか。メディアは本物のキリスト教を提示するようなニュースは押し殺します。もしファンダメンタルな牧師が何らかの評判を得ることがあれば、その評判は歪められ、誤って伝えられます。しかしもちろん、もし牧師が犯罪でも犯せば、彼は新聞の第一面に載ります。でも幾人かの人たちが地獄に行かないように助けたとしても、彼は無視されるのです。私たちはクリスチャンが信仰のために立ち上がるのには、代価を支払わなければならないという時代に入ってきつつあります。マギー博士が亡くなってから20年以上が経っていますが、アメリカでは今日、同性愛に反対するクリスチャンがマスコミやコミュニティから突き上げを食らうような時代になっています。第二テモテ三章の13節。 しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。詐欺師たちは魔法使いあるいは詐欺師のどちらでもありえます。彼らは騙したり騙されたりしながら、つまり人々を迷わせ、その報酬として自分たち自身も迷わされるのです。これは教会が軽挙される前の終わりの日の姿です。さて、神様の子供はそのような時代に何ができるのでしょうか。第二テモテ三章の14節から15節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。廃教の世に対する唯一の解毒剤は神様の御言葉です。神様の子供が間違った教えから身を守るための唯一の方法、手段は神様の御言葉なのです。パウロはテモテに自分が学んで確信したことにとどまりなさいと命じています。テモテは聖なる御言葉を学んできました。なぜなら彼の祖母と母はユダヤ人女性であって、テモテが神様の御言葉のうちに成長するように取り計らってきたからです。またここには知恵を与えて救いを受けさせることができると書かれていますが、彼はここでどんな種類の救いについて語っているのでしょうか。結局のところテモテはもう救われていました。ただ救いは三つの時世で起こります。一つは過去の救いがあります。私たちは罪から救われたのです。そして現在の救いは、私たちは罪から救われているのです。そして三つ目の時世は未来形です。私たちは罪から救われるようになるのです。さらに詳しく述べてみたいと思いますが、過去形では私たちは救われました。キリストが私たちのために裁きとしての死を担われました。私たちが主を信じたとき、私たちは死から命に移り、もはや罪の宣告の下にはありません。ローマ人への手紙8章の1節にはこのように書かれています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。同時にまた私たちは救われているのです。主は私たちの中で救いを成し遂げておられるのです。でも将来を望み見るとき、私たちは次のような時が将来に来ることを知っています。第一ヨハネ3章の2節。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。パウロは聖書は私たちに救われること、つまり死から命に移ること、永遠の命を持つこと、そして神様の子供になることだけでなく、この現在の悪の世から救ってくださると言っているのです。神様は私たちが成長するようにし、この地上での解放を与えてくださるのです。神様の御言葉を絶えず学ぶことは、悪の世にあって私たちの誰にでも与えられている唯一の助けです。聖書は私たちに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そして聖書はさらに、この地上で私たちがどのように生きるかを知ることができるようにしてくれます。第二テモテ三章の16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。 この箇所についてマギー博士は次のように述べています。パウロが聖書はすべてというとき、彼は聖書のすべてを意味しています。創世記から黙示録までです。でも第二テモテへの手紙が書かれたときには、黙示録はまだ書かれていなかったことを知らないんですか、などという人がいるかもしれません。いえ、私はそのことを知っています。でも知るべき重要なことは、黙示録が聖書になったということであり、だから黙示録もこの言葉すべてという言葉に入っているということです。霊感という言葉は、神様の息がかけられたという意味です。聖書の著者たちは、ただ主が取り上げて、それをもって書かれたペンではないのです。驚くべきことは、神様はこれらの人々の個性を用いられ、彼ら自身の考えのパターンの中で物事を表現し、その上で、ご自分が言いたいことを正確に語られたということです。これらの人々を通して、神様はご自分の御言葉を私たちに与えてくださいました。今日神様はもうこれ以上私たちに言うことを持ってはおられません。もし今日神様が天から語られるとしても、すでに言われたことに何も付け加えられることはないはずです。またここには、教えのために有益ですとありますが、聖書は教理のために有益です。ですから私たちは神様の御言葉を教え、学ぶ必要があるのです。また御言葉は戒めのために有益です。これは罪の自覚という意味です。聖書を学ぶことは私たちに罪の自覚をもたらさなくてはなりません。事実それが神様の御言葉があなたの人生の中で働いているかどうかをテストする方法です。もしもあなたが聖書を他の本と同じようなレベルで読んでいるなら、神様の御霊はあなたの人生の中で働いてはおられません。でももし聖書があなたに罪の自覚を与えるなら、聖霊があなたの中で働いておられることがわかるのです。また聖書は、強制のため、つまりあなたの人生の中で誤りを正すことができます。そして聖書は、義の訓練のために有益です。つまり、神様の御言葉は、あなたに神様の御心にかなった訓練、考え、そして行動を促すのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は終わりの日の廃教というテーマで、第二テモテへの手紙3章5節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。